2022年、10月14日です。まあ、起きてからの方は、すごい上げてますねというね、ことで終わってしまいますが、まあ、夜間ね、アメリカ市場を見ていた方はね、一瞬で、下に持ってかれ、ね、その後いきなりボンとね、戻されと。まあ、俗に言ったらね、売っちまった、ね、おっとっとっと買い戻したみたいな。そんなニュアンスもあるのかなというところですけど、まあ、予想に対してね、0.1%良かったぐらいなんでというところで、まあね、利上げ0.75じゃなくて1%じゃないのという声がかかったような、かかんないような、まあ、いろいろと、ね、ネット見るとコメントは出てますけどね、本当のところ分かりませんのでね、というところで、まあ、さっき言ったら1%を織り込んだことにしましょうかというぐらいですね。で、材料デスク地かもしれないし、イギリスの、ね、経済対策かもしれないし、うんぬんかんぬんと。まあ、とりあえず最近ね、このように、まあ、乱高下しますので。で、見てる方はね、いきなり、一瞬でね、まあ、ニューヨークダウベースで700、800ドルぐらい持ってかれて、ね、触るのかと思ったら、そこからね、いきなり逆方向にね、ボーンと上げ始めてという感じになっているというね、感じで、まあ、日本の先物もですね、下ひげ作って、いきなり買い戻し入って、ね、冷やしベース、ね、まあ、前の、高値、まあ、前の日の高値抜けて、転換線抜けて、基準線と。で、基準線一瞬超えてね、まあ、終値ベース、基準線あたりと。別に、ジリーファンパフリーバンド系の動きぐらいなんですね、冷やしベースというとね。ニューヨークも、ね、まだ、まあ、ニューヨークダウンも、ナスダックもね、まあ、ちょっと戻してるぐらいなんで、まあ、でも、このぐらいね、値幅が大きくなってますんでね。特に、まあ、まあ、夜間ベースね、取引できる方はいいですけどね、本当に何かあったらっていうね、まあ、そういうのがいろいろ絡みますんで、まあ、最近上がってもね、出来高今日13億ぐらいですか、まあ、別にそんなに買ってるわけじゃないですね。まあ、酒もベースで動いてね、それなりに上がったり下がったりしてるみたいな。で、個別銘柄はね、まあ、高ければみんな買ってたりしますけどね。で、問題は、いろいろね、まあ、経済状況悪化とか、ね、あとは、まあ、いろいろとね、コメントが出てるように、インフレとね、実体経済どうするのと、となってくると、だんだん、上げ幅縮小するんじゃないのと、ね、いう声もかかったりしているというね、ところなんですけど。で、まあ、為替も147円でですね、また介入するのかしないのかというね、感じだったりしますけど、ね、まあ、外貨準備ね、それなりにもありますけどね、数字見るとね、まあ、今後なんか、まあ、日本どうするかと。だってずっと赤字ですよね、貿易ね、となってきたらどうするかっていう問題になりますんでね。まあ、介入してもね、やっぱり無効金利上がりはね、大体ドル高いんでみたいな、ところがあったりしますんでね、なかなか浮かずに手出せないという感じかなと。これで逆にやられてしまうとね、個人的にはまたかく乱されてね、まあ、余計なことしてみたいになってくるんだと思うんですけどね。まあ、それはまあ、ね、トップの方がやることなんでということを置いといてと。まあ、とりあえずそんな感じでね、本当に 0.1% から始まった物語と、ね、まあ、酒物ベース関係ある方はね、右往左往と、ね、まあ、ずっと持ってる方はね、あまり関係なかったかもしれないと。で、上がってよかったねと。ね、これ逆方向だったらね、下がってどうしましょうって話になりますね。あと、本当に最近ね、言ってる通り、本当に1分、2分でね、いきなりガンと変わりますんでね、もう、ギャッって感じの、ね、相場ですからね。これからもっともっとね、AI、高速、ね、売買になってきたら早くなりますしね。まあ、そういう中で我々どうするかをね、よくよく考えなきゃいけないと思います。というところでね、まあ、リル言っても仕方ないんでと。で、まあ、今日できたか13億ですね。ちょっとインプラっていうか、ボラティリティが上がってね、いる後なんでね、という問題が今後残りますけれども。で、ざっくり言うとですね、まあ、なんていうの、週足ベース日経平均もね、まだ転換線、基準線まで戻してないですね、これでね。まあ、安いところから戻ったかもしれませんがというぐらいの話なんでと。トピもしっかりですね、基準線、転換線ですから、ヘッドがね。まあ、ちょっと、その辺がね、どうか分かんないしね、マザーズ指数なんかもね、ちょっと、週足基準線下がっておりますが、ちょっと指数的にちょっと横ばっちゃってるかなみたいなところがあったりね、してると。まあ、国債売買できなくなっちゃってますね。流動性ない、ね、マーケットに海外はやってきますかという、ね、お話なんで、まあ、これイコールね、東京市場を含めて、まあ、本当にまあ自社株買いでね、自社株利益上がってるんでしょうけどね、本当にいいかどうか考えなきゃいけませんね。まあ、簡単に言ったらずっと、ね、自社株買いが仮にですよ、 ずっとやってたらね、どんどんね、流動性なくなりますね。売買すらできなくなるという、ちょっとそういうジレンマ抱えてるんじゃないかなと思ったりしますけどね。まあ結局ね、物事ってね、何かのね、プラス面とマイナス面が出ますんで。で、ちょっと端折っていきますけどね。で、評価損率がね、週ぐらいでマイナス 12.89 と、まあ、13% から改善したんですけどね、またこの変動でどうなってるかはちょっと微妙と、なっていますね。まあ、あと、米中半導体ね、問題とかね、あと原油、原油産に対してね、ちょっとまあ報復的なものがあったりするってのはどうなのかなと思いますけどねっていう話を、ちょっと内部向きにしたんですけど、なんか最近あれはもうすぐにね、報復ですよね。で、なんかうまくいくのみたいな感じなんですけどね。で、すいません、ニューヨークダウがね、まだ前の週の高い、前の週の高い抜いてませんので、ね、まあ、これだけ戻してもそんなもんと、ね、いうぐらいで、ナスダックもね、下げがあるぐらいですね。まあ、いうふうに下がったところからね、帰りが大きいといえば帰りが大きかったかもしれないんでね、まあ、ちょっと戻したぐらいの話と。ドル円はしっかりしててね、各通貨ペアはいろいろありますんで、ポンドがちょっとね、もろもろあってね、いきなり売られた後を戻して、逆にね、ポンド円ですけど、ね、上からどうするかがちょっと問われてくると。まあ、余談ですけどね、これ株やってる人間からするとね、やっぱり普通の下がゼロ方向でね、上が高い方向と。でもまあ普通のね、会社やってる方はね、これ一応あと逆なんですよ、本当はね。そういうね、お話なんで。だって円安って言ってるのにね、普通にね、上行くのおかしいでしょっていうね、ところなんですけど、みんなね、それは当たり前に考えてしまってますよね。まあ、ものの本質で考えるかね、一般的なね、そういう、なんていうかな、慣習で考えるかねって話なんですけど、まあ、そういうのがありましたと。で、あとは30年債、10年債が瞬間 4% 抜けたんでしたっけ？に、達した、達しないっていう、ちょっと昨日の夜の話なんで、3.972 でしたっけ？ちょっと、なんか瞬間つけたなって記憶があるんですけどね。まあ、とりあえず金利上がってますね。まあ、日本は簡単に言うとね、もうね、全部ね、国民っていうかね、にね、全部なりすりつけてると言ったら、あれ、失礼かもしれませんけど、ね、高いもの買えお前たちとは言いません、絶対言いませんけどね、そんな感じになってますんでね。まあ、そんな感じで、代償の金はね、行ってこいなんであまり動いてませんが、ニューヨークの金はね、$1,664近辺と。で、原油ね、OPEC のね、減産というのがあったという感じですけどね、やっぱり向こう商売やってますんでね、それなりに価格が維持されてないとね、苦しいのは苦しいよと。それに分かってあげるは分かってあげないですね。有効的かなかったら報復とかね。って言っちゃったら、もうね、日もそっちもいかないねと。いう感じで、バレル 88.67 と。まあ、この辺だったら容認できるかなみたいなレベルですけどね。という感じでね、まだいる、今いろいろとね、インフレ懸念的なものはどうなのっていう感じになってるわけだし、金利上がってますんでね、これからだんだんとね、いろんな景気悪化的なものもあるんでしょうっていう感じですね。というので戻しましたけどね、これ逆に言ったら、売りたい方にとってはね、逃げたい方にとってはね、超ラッキーだったんでね。と、いう部分で言えば、さっき申し上げた通り、冷やし基準線あたりも戻してますが、目先はね、10月6日の高値抜かないことにはね、いけませんのでね。フレンをね、抜けてくるかどうかと、いう感じになっているんじゃないかなと。あと本当に国内ね、225って今板すごい薄いんでね、本当に昔みたいにね、ラージベースでね、500枚、1000枚入っていた時代と違いますんでね、いかに薄いかっていう。薄いってことはね、海外勢から見たらね、こんな薄いマーケットにね、でかい金入ったらどうなのと、そう思うんですよね。日本人何もね、思ってませんけどね、要するに日本にいるとね、やっぱり、我々日本人ですからね、当然、こうだねと思ってしまうね、部分がありますけどね。そうじゃない方から見たらどうなのと、言いたいのはね、売り方買い方いるわけなんでね、表がありゃ裏があると、ねという部分で言うと、ちゃんとね、反対側も考えましょうと、どうしても自分に都合のね、いいふうにね、ものを考えて、しまうというね、傾向がありますね。仕事していればね、いいものは上司に報告して、ね、俺がやったんだと、ね、悪いものはね、封印してね、知らねえよと。そんな感じのね、ことが多々ありますけどね。 まあ、そんな感じで、ちょっとね、戻したんですけどね、この先まだどうなるかがわからないと。まあ、最近の傾向ですね、下がってくるとね、わーっと買われてね、で、戻ってくるとね、売り物が出てという繰り返しの中にありますしね。という感じでね、まあ、とりあえず、10月1日、2日のね、FOMC に向けてまだね、いろいろあるのかなと、ね、いうことと、最近はね、もう本当に外野がですね、債券っていうかね、あの利上げがね、0.75だね、1%だとかね、勝手にいろいろファイでね、ウォーファーをしますんで、まあ、そういう時間帯だよってね、思ってやっていかないといけないんじゃないかなと。まあ、いうふうに、やりづらいのはやりづらいですね、正直ね。というね、感じになっております。あと、まあ、マイナンバーカードね、がね、ああいうふうになりましたと。まあ、簡単に言ったら、外張りからね、埋めていきますんでね、本丸はどこなのと常に考えましょうと。まあ簡単に言ったらマイナンバーの目的何なのってね、なんか便利になるよってこともね、じゃない部分がちゃんとね、これは別に変な話じゃなくてね、ちゃんとね、それを一番あの大きい本拠を元のね、趣旨ってのがありますんでね、まあ、そういうこと考えてみましょうねというところですね。まあそういうぐらいかなと。あと、すみません、本当に最近ね、あのね、いろんな意味でね、あの言える話と言えない話があってね、なかなか、ね、何か言ったら風説のウルフになるしね、もう何か言ったらね、デマとかやれちゃいますね。じゃあ、本当かどうかって言ったらね、まあ、大本営が言えば本当の話というね、感じのね、まあ、評価しかないのかなというところですけどね。まあ、そういう分でちょっとね、いろんなことがね、言いづらい世の中になっているというね、ところまあ、ね、いろいろと考えていただきたいと思います。まあそんな感じでね、とりあえず、まあこうやってね、上がりましたと、ね、上がってからね、じゃあ買うんですかって話ですね。まあ個別の方はそうかもしれないしね、先物の方はね、まあ端的に言ったらね、まあ冷やしは買いになってたりね、まあ少なくともね、日足の転換線あたり、ね、つまり前日の高値あたりから買いになってますよね。まあ、そこから行ってね、500円ぐらい、ね、上があってという、感じかもしれないしと。やっぱりゴテゴテ引くとね、良くなったらと思ったらみんなね、餌食になりますんでね、最近ね。良くなったらやりましょうって言ったらもう大体やられますね。そういうもんですからね。特に AI 系とかね、いろんなものが入ってきてますんでね。確実にね、のこのこやってくるやつね、みんな狙われますしね、叩かれますからね。ということをちゃんとね、理解した上で、ね、やるならやると。ね、で、やらなかった時どうするかの問題ですね。まあ、まあ、言ってる通り1万円ね、持ってたってね、どんどんどんどんね、表面的には何も変わっておりませんけど、ね、買える、ね、ものがどんどん、ね、減ってきますんでね、しっかりその辺を考えてという、まあ、ただ今の1万円ね、あと何年後に変わりますかって変わりますんでね、という話なんですけど、まあ、いう感じで、とりあえずね、まあ、いろいろとしょうがないですけどね、とりあえずこのぐらいね、あの本当に数分間でね、ゴロゴロね、まあ、天気変わってしまいますんでね、まあ、そういう問題だと考えていかないと、ね、いけないっていうね、時間帯というぐらいですね。まあ、コメント以上です。